荒木浩司のカセット遊ぶ ショーナンバー3747 2024年4月20日土曜日、日本から今日も気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り178夜、こんばんは、おばんです。ということで今日もですね、夜語りの時間になってるわけですけれども、今日はですね、風がやばかったっすね。ものすごい勢いでですね、風の方たちが至るところでこう走り回るっていうね、一時もですね、おとなしくしているっていう状況がないっていうね、まあ、そんなこう風の状況で、いまだにですね、今夜ね10時を回ったところでこう録音してる荒木なんですけれども、まだまだ風の方たちの元気はですね、これからもまだ夜通し続くんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう状況になっています。気温はですね、外気温6度、今日は5度から8度っていうね状況だったんだけれども、雲がですね多かったということ、それから霧雨もしくは雨っていうね状況に、さらにですね風、しかも風がですね冷たいって言ったところで、体感温度はですね2度っていうね、まあ、結構ですね25度近くまでね、気温がですね上がった先週から考えてみたらですね、一気に気温がですね20度以下って言ったんでしょうかね、まあ、そんなこう寒暖差の中でかなりですね寒く感じた方たち多かったんじゃないかなっていうね気がします。明日もねなんかこんな感じらしいんですよ。ぜひですね、この寒暖差、それから忙しさの中でですね、体力が結構ね失われているようなこう状況下の中で、この寒暖差ですので、ぜひですねお互いに体調ですね崩さないように、なんとかね頑張っていきましょうというですね、まあ、そんなこう週末になっているわけですけれども、今日はですね荒木の乗ってる車、ランドクルーザーのですね200丸っていうね、あの大きめな車に乗っているわけですけれども、そのね大きな車のさらにですね天井って言ったらいいんでしょうかね、あのボックスをですね積んであって、そのボックスの中には、例えばこう松葉杖が入っていたりだとか、あの回転棒機っていう言い方を我々しますけれども、あのお掃除道具ですね、まあ、いろんなこう研修会場に行った時に、その研修会場のですねお掃除から始めたりこうしますので、まあ、掃除道具が載っていたりだとか、あとはですねもちろんいろんなね、まあ、ところにこう移動して歩くときにですね、まあ、荷物積んだりだとかするっていうね、まあ、ボックスがですね荒木の場合は積まれていてって、まあ、歴代ねハイラックスサーフ、それからランクル100丸、それから今の200丸っていうふうにこう来てるわけですけれども、ずっとですねボックスをこう積み続けてくるというか、必ずねボックス積んでるんですよ。ということで、今日はですね、まあ、駐車場問題なんだよね。あの例えば立体駐車場のですね、多くの場合は2メートル30センチっていうのか、まあ、一つ、目安になるんじゃないでしょうかね。大きなこうショッピングモールなんかに行くとですね、2メートル40センチっていうねクリアランスにこうなっていたりするんだけれども、あとはですね、いわゆるその青空駐車場でも入庫するときにですね高さ制限があって、2メートル30センチっていうところで制限しているところもあって、なかなかねこの高さ制限っていうのが厄介で、駐車場にこう入れないときってあるんですね。もちろん非常にこう広いところで高さ制限もないところに関しては何の問題もこうないんですけれども、まあ、そのようなですね、まあ、条件下いろいろとですね駐車場にはこう苦労してるっていうね話にこうなるわけですけれども、高さがですね2メートル30センチ以上じゃないとですねちょっと入らないですよ。例えば2メートル10センチだとか20センチっていうね高さのところがあるんですけれども、これはねダメなんですよ。そして長さに関してはですね1階とランクルですね短いですよ。4メートル95センチっていうことって5メートル以下なんですね。まあ、ざっくり言うとクラウンよりも短いんですよ。意外とね長さないんですよ。幅とですね高さはあるんですけれども、だから本当にね、まあ、四角い箱がですね移動してるっていうね感覚にこうなるんですけれども、 どうね、なんかこういろんなね駐車場のこう事情はあるにせよ、その高さ制限だとか、それからあの長さ制限って駐車できないって言ったところか、まあ、結構いろんなところにあって、まあ、これがですね、まあ、お国柄というか駐車場のスペースもですねギリギリ、だいたい平均するとこのぐらいかなっていうね、大きさの中にこう収まっていてって、少しでもですねこの狭い、土地をですねできるだけ多くの車にこう止めてもらいたいっていうね、まあ、そういうところから、まあ、日本のですね、まあ、駐車場に関してはかなりですね余裕がないっていうのか幻聴じゃないでしょうかね、まあ、そこであの駐車スペースいろいろとね考えなければいけないっていうねことがこう生まれてくるんですけれども、まあ、それがですね今きっかけで、まあ、大きな問題になっているっていうね、これはですねまあ普通の方たちにはほとんどこう問題にならないのかもしれないけれども、日本でですね人気のある車、それから、まあ、言い方ちょっと変えるとですね、よく盗難に遭う盗難に遭う車ですね、盗難に遭う車のですね、ベスト3というと、まあ、大体、ランクル、それからハイエース、そして今はですねプリウスなんだそうですね。もちろん、日本車以外であればベンツっていうね、ことにこうなるんですけれども、これらの車がですねやっぱりこう盗難に遭いやすいと。でそれだけね、まあ、海外でもですね需要が高いわけですよ、まあ、そういうね、車たちの中でハイエース、これがですね海外ではどういう表現がいいでしょうかね、新しくモデルチェンジをして現代風なって言ったんでしょうかね、進化を遂げたハイエースがもうすでにですね海外では発売されています。そしてやはり爆発的にですね人気があるんですね。ところがですねなぜか日本国内では販売されてないんですよ。これがね、一体何なんだろうというね話にこうなってくるんだけれども、これがですね駐車場問題と大きなね関わりを持っていてて、新しくですね、発売されたハイエース、例えば高さであるだとか長さっていうのがですねあだとなって、日本国内の多くのですね駐車場では長すぎてですね、駐車することができない可能性のがですねできないところがほとんどなんだそうです。それで今のですね、形を販売し続けてるっていうのはギリギリ今のですね駐車場の環境になんとか収まることができるのって、旧型をですね販売し続けてるっていう事情があるんだそうですね。だから日本ではハイエースの新型をですね見ることできないんですよ。もちろんね、その一般的なこう駐車場ではない、バスが止めるような、ちょっと大きめなところあるじゃないですか、高速道路なんかに行くとですね一般車両とそれからバスが止まるところであるだとか、まあ、大型車両がですね駐車することができるスペースって分かれていたりするんだけれども、あるっちゃあるんですよ。だからどちらかというと新しいですねイエスはそちらの部類にこう分類されるような状況なんだそうですね。まあ、早くですねハイエースの新型ね日本でも見てみたいなと思うんだけれども、駐車場スペース型となって発売できないっていうですねなんかそういう状況なんだそうですよ。でいかにですね、まあ、日本のその土地の事情であるだとか、まあ、車のね取り回しの事情、それから街中にあるですね旧態然とした、まあ、駐車場立体駐車場ってあるじゃないですか、まあ、ここがですね、まあ、ギリギリのスペックでビルディングをですね、建てちゃったりこうしてるのってもう未知の幸も行かないわけですね。だからそこにですね入れることができる車種っていうのがこう決まってくるのって営業者でもですねかなりコンパクトなものでなければまあ、そういう立体駐車場にですね駐車することができないっていうのが今の日本のですね苦しいところでしょうかね。で今ですね荒木が注目している営業者としてはプロボックスっていうね、まあ、トヨタのこう車種があるんですけれども、これはねそういう意味では非常に取り回しがよく、そして荷物も ね、たくさん積むことができるし、四駆もあるしですね、かなりこう考えられた車種なんですね。かなり人気が高いんですよ。そしてカラーバリエーションもですね、まあ、普通のこう一般車と同じような感じで、一度ですね代車で借りたことあるんですよ。まあ、いわゆるその、車検の時にね、これはね良かったんですよ。乗った時の感触がですね非常によくって、後ろもですね、営業車だけのことはあってフルフラットになるんだよね。だからですね、運転席助手席だけで、あとは全部フルフラットにして、ハッチをですね、後ろにこう乗っけといたんですけれども、なかなか快適だったですよね。荒木の注目株としては、プロボックスですよ。だから今現実問題として、もちろんね、まあ、いろんなところにこう出向いていっていろんな、ね、ことをやるってことに関して言うと、荒木にとってはですねランクルが、ね、ランクルの200が必要にこうなってくるわけですけれども、街乗りっていうことを考えるとですね、プロボックスがですね、最有力候補でしょうかね。なんかいろいろとね考えると、もし現実的な問題として、より近場でね、活動をですね、よりこう活発化させていこうと思った時にですね、まあ、取り回しとしては、駐車場のね関係なんかも含めてプロボックスがですね、まあ、一番いいんじゃないかなというですね、まあ、そんなこう状況でしょうかね。で、今のですねランクルの200と同じね色をですね選択することもできるのって、まあ、お揃いでねいけるじゃないですかね。そんなことをですね、ちょっとこうね企んだりこうしているわけですけれども、もちろん、まあ、予算がですね全くその追いついていかないっていうね、状況があるのってまだまだ、夢物語の段階ではあるんだけれども、ゆくゆくはですね、そういう状況にこれからなっていくんじゃないかなっていうですね、感じでしょうかね。まあ、いろんなねことをこう考えながらって話になるんですけれども、まあ、しばらくですねこの駐車場問題、だらけに関してはですね、まあ、結構大きくって、例えばいろんなねところにこう行くにもですね、駐車スペースがなかったりとかねするわけですよ。マジかっていうね。でそういう時には探してですね、その最寄りの行かなければいけないところのですね近く、そこにね車を止めて駐車できるところをですね見つけて行くしかないんですね。まあ、そういうねことがですね煩わしさとしてこうあるわけですけれども、まあ、それにも勝るですね、まあ、機動力と、それから、誰かのですねいろんなこう活動を支えてくれるっていうところでいくと、なんとか駐車場問題ぐらいはですねクリアしていくことができるんじゃないかなっていうねところで、ずっとですね、まあ、ランクルとこう付き合いさせてもらってるっていうね、まあ、状況なんですけれども、本当にね良かったなと思うのは5メートル以内の車になるんですよ。なんだかんで言いながらあれだけでかく見えてもですね5メートル以内なんです。そしてこの5メートル以内っていうのはどこで威力を発揮するかっていうと、フェリーに乗るとき、カーフェリーに乗るときにですね何メートル以内っていう形で料金変わってくるんですね。これがねでかいんですよ。だからなんだろう、クラウンよりもですねちょっと安くなるっていうねこういう状況で、だからクラウンってやっぱりすごいよね。維持費であるだとか、まあ、それからまあ、いろんなねところどころってちょっとだけねやっぱりエグゼクティブって言ったらいいんでしょうかね、ちょっとお金がかかるっていうね仕様にこうなってるみたいで、これもね台車で一回ねクラウン乗ったことがあるんですけれども、サルーンのクラスですよ、でかいやつ。もう確かにねねランクル乗って、ランク高さはありますよ、高さはあるけれども長さはね結構違うんです。20センチくらい違うのかな。なんかやっぱり長いんですよ。車両感覚っていうのはやっぱりまあ、もちろんね、まあ、借りてきて1日2日乗っていてって、ある程度乗っていればねつかめるんだけれども、最初はねなんかその辺でこう駐車ね、まあ、小さなところで、コインパーキングに駐車するときにはやっぱりちょっと考えたよねどうしたもんかなと、なかなかドキドキしたなっていうことをちょっと覚えたりしているんですけれども、 自分のね、自分たちのこう乗ってる車の高さであるだとか、それからの長さであるだとか、それによって駐車するところがですね、なんか差別化されていくっていうね、ことを考えたときに、その日本のですね、狭さによる事情であるだとか、海外のその土地にね、制約されない状況であるだとか、そこでその車のですね、サイズ感が決まってくるっていうのは、なんかね、ガラパゴス諸島のですね、なんかその島国に住んでいる、種族と、それから大陸に住んでる種族と、同じ種族でいるにもかかわらず、島で住んでいる種族の方が小さくって、大陸に住んでいる種族の方がでかいみたいな、生態系の中でもそういうことが起きてるわけじゃないですか。なんかね、それをね、なんか車でね、車のサイズで放出させられるっていうですね、ことにこうハッとさせられるというかね、なんかそんなことがですね、今日はありましたね。ぜひですね、自分の持っている、もしくはですね、所有している車であるだとか、いろんなね、方たちに車にね、乗せてもらって、いろんなこう駐車場に入る、それから駐車場にですね、駐車をするっていうね、場面にこう出くわした時にですね、どんなね、状況で、どのようなところにこう止めることができるのかっていうのはですね、細かく観察していると結構面白い世界がですね、見えてくるんじゃないでしょうか。ってところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、駐車場のですね、使用が国とですね、土地の広さで変わってくるんじゃないかっていうですね、話をこうしてきたわけですけれどもね、なんかこうそうやってこう考えていくとですね、非常にそのコンパクトなものがですね、なぜコンパクトにこうできているのかっていうことに対する意味合いというか、これにね、やはりこうハッとさせられるかなと思ったりだとか、やたらでかいなっていうね、ワイルドなものがあったとしても、ちゃんとね、理にかなった理由があるんだっていうね、それぞれにですね、それぞれの、バックグラウンドがあるんだっていう話になるのって、こういうことっていうのは、深掘りをしていかないとですね、見ることができない、覗くことができない世界かなと思ったりするのって、いろんなね、興味関心のある世界、その表面的なものではなくって、さらにですね、その先に何があるのかっていうね、そんなワクワクを持ちながらですね、いろんなものにこうね、向き合っていくことができたらいいなって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。